おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ兄貴、今日はいいお天気になっていますが、
もうね、昨日からものすごい風でしたけど、な風が全部なんか空のね、あのものを全部吹き飛ばしてくれたかのように、真っ青な青空ですよ ね。まあそんな太平洋側めちゃくちゃいい天気ではありますが、明日からですね、実は僕は秋田に出張なんですね、4日間。そうなんですよ。でしばらくですね、ちょっとライブカメラでいいなって仕事なんですけどね、あのライブカメラでちょっと見てたんですけど、全く峠とかね、山も、あの雪がなかったんで、あ、これ革靴で行けちゃうかななんて思ってたんですけど、さすがに今めちゃくちゃ降ってるんですね、あのニュースなんかでもやってましたけども、超ドカ雪ということなので、さすがに革靴では行けなそうなのでね、あのしっかりとフル装備で行きたいと思いますが、あの沼津はですね、明日から、結構ね、あの商工会青年部のビッグイベントがあったりしますので、ちょっとね、あのその喧騒を離れて、あの秋田の雪深いところへという、そんな感じで、あの出張頑張って行ってきます。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は商業界オンラインからスーパーマーケットで店内製造サラダが急増加中ですね、という記事でしたが、上昇ポイントにもあった即食っていいですよね、あの働く女性たちから注目される商品になると思います。私も即食探しをしたいなと思いました。
はい、そうですよね。まあ、インスタント食品や冷凍食品が手抜き料理の代表だった頃というのは、まあ遠い昔のことですよね、今はもう味も見た目も格段に良くなっています。そして即食というのは、まあカット野菜だけじゃなく、今はね、このミールキットという形で進化してきそうなので、こちらもちょっと注目ですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、今日はダイヤモンドオンラインから、食パンが空前のブームなのにパン屋の倒産廃業が急増している理由という記事。まあ、確かにパンも食パンもブームだと思っていたので、倒産や廃業が増えていることが気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では空前の高級食パンブームや全国各地のパンフェスティバルなどが盛り上がる中、1世帯あたりの年間平均パン消費額というのはですね、2016年から2018年のこの2年間で、3万263円とですね、この5年でなんと1300円以上もアップしています。でパン屋はどこもね、このような状況なんで潤っているだろうと思っていましたが、2019年の、パン屋の倒産件数が急増している。まあ、その原因として考えられるのが、まあ、高級食パン専門店にも見られる競合の新規参入が増加し、競争が激化したこと、そしてコンビニやスーパーなど異業種のパンの強化、そして、人件費とか小麦粉などね、原材料費などが高騰していること、そして集客に苦戦すると廃棄するパンが増えること、そして、店主や代表者の高齢化や後継ぎ不足などによる廃業も原因とされて、創業30年以上のお店が廃業をしているのが、まあ、非常に増えている。またパン屋の仕事というのは早朝から始まり、体に負担のかかる激務が多く、機械の老朽化などを理由に廃業するお店も増えているんですが、地方の小さなパン屋さん、このような状況を解決させるビジネスモデルというのが、冷凍パンのサブスクリプションサービス、これ、ね、パンスクっていうのがあるんですけれども、でこのサービスの肝は焼きたてパンを冷凍していることで、このパンスクでですね、届いたパンは全て冷凍で、レンジでですね30秒ほど温めるだけで焼きたての食感と香りを楽しめる。 まあ、地域の住民から求められながらも人手不足や高齢化、そして大量廃棄などの問題で廃業や、倒産に追い込まれるパン屋さんには冷凍や新たな技術、そしてアイデアなどを活用しながら無理なくビジネスを続けられる仕組みが求められていると、まあ、掲載されているんですが、はい、リナちゃん、最近気になったパン屋さんありますか？
あります。もう最近というかかなり前から気になってはいるんですけど、うん、富士市の吉原のあたりに、はいはいはい、カレーパンがね美味しいパン屋さんがあるって言って、なんか衣がサクサクらしいんですよ。
なるほどなるほど。
で行きたいなと思いながら、うん、未だに行っていない。
それは行ってみたいよね。
はい、
まあね、僕もね朝パンを食べることが多いので、専門店にもねよく買い物に行くんですけれども、今注目しているのはね御殿場なんですね。はい、で御殿場にはですねお気に入りのパン屋さん5軒ぐらいあるんですが、その中でも一番足を運ぶのが山口屋なんです。ここのクリームパンとかですね、このクリームコロネというのは中毒性のある優しい味なんですよね。であと沼津のですね足高根形街道沿いにあるベーカリー25と書いてベーカリー2個なんですけれども、はい、ここのオニオンブレッド遅い時間では買えないんですけれども、僕大ファンなんですね。あとねここの店名物のヒゲパンっていうのも必ず買ってきます。
はい、
そして高級食パンのお店も増えましたが、三島のビューティータウンにあるねブルーベリーというね有名なケーキ屋さんがあるんですが、ここで焼いている食パン、これ結構美味しいんですよね。ほんのり甘くてと、まあ、近くのパン屋さんの話はつきませんが、確かにですね人手不足や不規則勤務や重労働、あとお天気などにも左右する不安定な集客と、あと集客不足に直結する廃棄パンというのもやっぱり大きな課題になっているんですね。で今ではですねスーパーマーケットが新規出店をするときには必ずパンの製造販売というのを強化することになっているほど、スーパーにとってパンというのはですね売上だけでなく集客の武器にもなると言われているので、必ずですね、この専門店のね美味しいパンを売っているだけでは、まあ、継続が経営が難しい状況ということになっているんですよね。
なんかそういえば、うん、スーパーには必ずパン屋さん入ってるっていうイメージあります。入ってますよね。でやっぱりなんだろう、美味しいパンを買い求めて行きたいっていう気持ちもあるけど、うん、なんか買い物をしてるついでにやっぱり香りに誘われて買ってしまうということがあるので、はいはい、なかなかね美味しいパン屋さんがあっても足を運ばない運べないということもあるなーなんて私は今思いました。
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはパン屋さんの生き残り戦略について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、名物商品と定期販売イベントで上昇ということになるんですけれども、
はい、
もはやですねパンが食べたいとかパンを買おうと思ったら、まあ言ってみればですねコンビニでもスーパーでもそこそこ美味しいパンを買うことってできちゃうじゃないですか。
はい、
で大切なのはそのパン屋さんにどんな理由で、まあ、お客さんを呼ぶかということなんですね。うん、そこで例えば山口屋といえばクリームパンとか、ベーカリー2個といえばオニオンブレッドとヒゲパンという、あとねりなちゃんが話してくれた吉原のパン屋さんも、はい、まさにこのカレーパンって言ってましたけどね、うん、はい、そこのお店といったらこのパンという名物パンがあることで、あのお店の何々パンが食べたいから寄ってこうという、まあ、集客にもつながっていくんですね。
はい、
あとですねこの地元でも非常にこのゆかりのあるニラ山、江川太郎左衛門ありますよね。
はい、
この人が作ったパン第1号というのは、うん、なんと1842年の4月12日に初めて焼き上げられたという記録が残っていることからですね、4月12日ってパンの日なんですよね。ということで毎月例えば12日には、さらにはですね2のつく日にはこの我がお店のパンの日みたいな感じで何かしらのパンが少し安く買えるなど、このねちょっと定期的な販売イベントみたいなのを続けていくと集客にも直結するんですよね。はい、まあ、都会で展開する冷凍パンビジネスというのも一つの方法ではありますが、地域で人気のパン屋さんにもねぜひですね この頑張ってもらって続けていってもらって、そして、人気のお店がどんどんこう増えていくといいなというふうに思いますよね。
はい、確かにそうですよね。冷凍のパンもいいんですけど、焼きたてのパンと、あとはですね、そのお店の方と会話をするっていうのもまた楽しかったりするので、こういうイベント、パンの日っていう形で自分たちでお店でね、記念日を決めてやるっていうのはいいですよね。
そうなんです、もうね、行きつけのお店なんかだと顔見ただけで、あ、ごめんなさい、オニオンブレッドも落ちちゃったとかね言われちゃったりするんですけども、はい、あ、大丈夫ですで、別のパン買っていくとね、そんなね、お店がね、もっと増えるといいなと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。